Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートはタレントのセインカミさん。著書ザ・イクメンを踏まえつつ、イクメンとしての奮闘について、そしてイクメンから見えてくる子育て、さらには日本社会への思いをお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
セイン・カミュ、1970年アメリカニューヨーク州生まれ。父の仕事の関係で幼少期から日本をはじめ世界各地で暮らす。アメリカの大学で演劇と文学を学び、日本に帰国、タレント活動を開始。さまざまなメディアでマルチタレントとして活躍する。大叔父にノーベル文学賞を受賞したアルベール・カミュを持つ。2009年からは現代狂言にも挑戦。著書多数。最新刊に三省堂から出版のザ・イクメンがある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはタレントのセイン・カミさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
三省堂から著書ザ・イクメンが出版となっています。この本ではご自身の幼年期の体験談とともに、セイン流イクメンライフを大公開されていらっしゃるわけなんですが、
よ
っ、まずはじめにお伺いしたいんですけど、
は
い、タイトルにもあるこのイクメン、
Yes, sir.
What kind of man is this?
It's a good man.
good man. イクメンってどんな面なんですか？
イクメンというのはですね、はい、まあ、イクは教育のイクとか、食育のイクとか、
その、
要は育てるという感じの、まあ、はい、イクメンなんですけれども。
育てる人。
人ですね。ちょっとこう、語呂遊びで、イケメンっていうものをこう、もじって作ったような感じだと思うんですけれども、はいはいはい、うん、基本的には積極的に家の手伝いをする、まあ、パパですよね。
なるほど。
で、家の手伝いというと、まあ、結構いろいろありますけれども、例えば、お母さんの手伝いですとか、
うん、
子供の面倒を見たりとか、家事だったりとか、うんうん、そういったようなことを、まあ、積極的にこなせるかどうかわからないですけれども、うんうん、頑張ってやっているというようなお父さんのことを言いますね。
じゃあ、主にその子育て、育児にまつわるところを、こう、はい、一緒にやっていこうという面のことを、
そうですね。
イクメン。
イクメン。
イクメンなんですね。はい、で、こういったその、まあ、旦那さん、夫が積極的にこう育児に参加する動きというのは、その日本だけでなく世界的な動きなんですか、これは。
そうですね。日本は今、やっとこう取り上げられるようになってきてはいるんですけれども。
むしろ日本がやっと来たという。
やっと来たっていう感じですかね。他の国だともうこれが当たり前のような感じのことだったりするんですね。はい。で、この中に関わっているのが、またその参加。お母さんだと、妊娠して子供を産むときに休む期間を設けるわけですけれども、これはフランスとかだともう当たり前にお父さんも取ったりかするんですね。育児休暇。
はい。
はい。こういったものは、日本は今までなかったんですね。
う
ん、で、あっても取りづらい。
そうですね。
いうような状況だったわけですけれども、はい、これが少しずつ、取れるようになってきているものの、うんうん、まだやっぱり現状、取ってる人たちっていうのは少なかったりするんです。
じゃあ、まだまだ日本では始まったばっかり。
始まったばっかりというような感覚ですかね。
じゃあ、世界と比べて、その日本のイクメンを取り巻く状況って、やっとキャッチアップし始めた。
し始めているところまで来たのかなという状況ですかね。
まあでもその環境は整え、だんだん整ってきているという
。だと思うんですけれども、うん、社会的なこう現象っていうのも含まれてくるわけですけれども、
はい、
例えば、今、共働きの夫婦が多かったりとかする、そういった中ではやっぱりお互いがお互いのことをやっていくだけじゃもうで できなくなってきてるんですね、うん、こなせなくなってきている、うん、だからやっぱりお父さんはお母さんの手伝いもしなきゃいけないし、うん、お母さんもそれの逆もそうなったりするんですけれども、うん、じゃあ子供の面倒を誰が見るんだっていうことになってくると、やっぱお互いがタッグチームを組みながらやっていかないとできなかったりとかするっていうやっぱ現状になってきているんで、うん、致し方なくっていうこともあるんですが、自分から率先してやれるっていうところもみんなだんだんこう加わってきているのかなというふうに思いますけど、うん、
それがまあ日本の状況ということですね。
そうですね、
はい。千さんご自身はいつ頃からイクメンになったんですか？
なった。意識的になったっていうのはいつ頃だろう。まあ無意識にですね、はい、もう多分長男が生まれたあたりぐらいからやっていると思うんですけれども。
長男は今何歳？
今7歳ですね。
7歳。はい。じゃあその第一子ですよね。
そうですね。
はい。はい、ご長男が生まれた時が、まあ、きっかけ。
きっかけですね。うん、それ以前は、うちの妹の面倒を見たりとかっていうのは、う, んうん、うち結構離れてるんで、二、
はい、
人妹いるんですけれども、一人が7歳違いで、もう一人が11歳離れてるんですね。
あ、なるほど。
だからもう7歳の時に生まれてきた妹というのの、もうおむつを替えたりとか、うん、お風呂入れたりとかっていうことをやってたんですね。
なるほど。
だから一応備え付けたものはあって、うんうん、で、自分の長男が生まれた時には、それがもう自然とできるようになってたんですね。
うんうん、
だからまあ、意識して頑張ってなんかしたとかっていうことではなく、うん、自然とじゃあ、沐浴係は俺ね、みたいな。おむつ替えるのよっしゃみたいな、そういうのを自然とできるようになってたんです。
なるほど。千さんご自身は、はい、じゃあまあ6、7年前ぐらいからそういうのがご自分の中でのライフが始まってるわけですけど、はい、その時は、はい、まあ、日本においてはやっぱあんまりそういうことをする、積極的にするっていう環境はそんなになかったと思うんですけど。
ないですよね、周り見てもそうですよね、うん、そんなに、はい、
その時に周りの反応はどういう感じだったんですかね。
僕はもう最初からですよね。だから息子が生まれる時あたりぐらいから、こういうことやってる、ああいうことやってるっていうことを言うだけですごく驚かれてたりとか、主婦の皆さんには、うわ、羨ましいわ、なんて、うちの旦那もそうやってくれ、やってくれれば本当にいいのに、なんていうような感じのリアクションは多かったんで、まだまだこういう僕が当たり前にやってるようなことっていうのはみんな全然してないんだなと。要はお父さんがゴミを出すだけでも偉いって言われてるようなことは、こんなん、もう底辺だと、もう当たり前のことじゃないかと。あ、ちなみにケンさんはゴミは出します、
はい、ゴミ出しますね。
出しますね。ゴミは出すんですね。
ゴミ出します。
ゴミ以外のことは何
が、ゴミ以外のことですか、まあお風呂入ったり
入ったり、
はい、おむつ替えたり、はい、まあそのでも僕も結構その家にいる時間も結構あるので、いう意味では
そうすると
育面を、
うん、自然とやってますよね。
やってる感じはありますね。
ゴロゴロしてられないですもんね。
そうですね。
してられるとやっぱ逆に怒られたりしますし、
そうですね、ゴロゴロしてると逆に物理的になんかこうのしかかってきたりとかっていうこともあるので、
はい、
やっぱりやらざるを得ない状況ではある
んですよね。そうですよね、はい、うん、だからそれと一緒で僕もずっとやっぱこういう仕事ですから、うん、結構オンとオフの時間があったりとかするんですよね、
はい、
だから オンの時はまあもちろん仕事してるんですけど、オフの時っていうのはもうほとんど家にいたりとかするんで、
うんうんうん、
で自分の時間がないぐらいやっぱり子供たちと関わってたりとか、神さんと関わってたりとか、何かしらこう、きっと切り離せないような家族生活っていうのを毎日送ってるような感じなんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
ということは、まあじゃあ、イクメンライフスタートした頃っていうのは、周りからは結構びっくりした反応っていう。
びっくり、そうですね、びっくり、羨ましい、そんなことまでやってんの的な感じですけれどもね。はい。
それが今徐々に、うん、広まりつつあるかなと。
そうですね。でもびっくりされてるのはあくまでも日本人の方ばかりですよ、うん、外国人の友達とかっていうのはもうみんな当たり前にみんな同じようなことやってますから、全然お前もやってんのか普通だねみたいな、うん、っていうような感じですから、
ちゃんと役目果たしてるねぐらいの。
そうですね、
うん、なるほど、
合格みたいな。
じゃあやっとね、日本にも合格者がちょっと増えつつあるという感じではある、
はい、
そ
うですね、
Let's get knowledge with fun.
具体的にそのセインさんのイクメンスタイルをお伺いしていきたいんですけど、
はい、okay. Come on.
じゃあどんどん攻めますが、
wow.
特に積極的に参加しているのはその育児のどんな部分？
一番めんどくさいとか大変だとかって言われているところを、できるだけちょっと応援するような感じですかね。
一番大変だと思われて
る、はい、なんだろう。だからそれはまあ、うちの神さんからしてみてだと思うんですけれども、うんうん、例えば、まあ、お風呂に入れたりとかする。
はい。
これって意外と簡単なようでめんどくさいんですよ。
うん、まあ、時間も取られますしね。
取られますし、うん、その間にお母さんは他のことができたりとかするっていうんで、
お皿洗ったりとかね。
そうですね。
できますね。
まあ、洗濯干したりとかなんかわかりませんけれども、うんうん、そういったことができるんで、やっぱりそういったところでは僕が、 あの子供たちをなるべくいるときは、お風呂に入れたりとかしますよね。
うん、
で、だから3人まとめてポンと、自分も入って、はい、一石三四鳥ぐらいこなしてるんですけれども。
奥様が一番やってほしいと思われるところを重点的に。
そうですね。だから基本的には、例えば皿洗いとかも僕がやったりとかします。う
ん、
彼女が作ってるわけですから。
うん、
彼女が作るときは僕が基本的に皿洗いやったりとかします。で、僕がたまに作ったりとかするときは、僕も皿洗いをします。
お
あれ？それ終わり合わないね。
ねでもそれはその奥様からのリクエストとかをリサーチしながらやるわけです
か？そうですね。やっぱりそういうやっぱコミュニケーションがあって、それが元としてこう出来上がってくる、やっぱ結果としてなるもんですよね。うん、あとはまあゴミ出しだったりとか、うん、排水口に詰まった毛とか、はい、はい。そういったものは僕は大体基本的に、やってます。
処理する。
処理する、ね。
ということですね。
はい。
まあでもね、とは言いながら、やっぱりその外でお仕事ももちろんされるわけで、うん、そのバランスというか、まあ、先ほどねオンとオフが比較的はっきりしてるからやりやすい部分あるけれども、うん、っていうことですけど、はい、でもそうは言いながらやっぱり外でのお仕事とのバランスもあると思うんですけど、
はい、
それはどうやってマネジメントされてるんですかね。
僕は家にいない時というのはもう彼女がいるしかないので、うん、そこはもう任せるしかないんですよね。ただやっぱその例えば、モラルサポートっていうんですか、たまに電話かけて大丈夫かとか大変だけどみたいな一声かけてあげたりとかするっていうことだけでもこう、うん、まあ、多少の、違いにはなるのかなというふうに思ってますけれども、うん、
なるほどなるほど。
でまあ大体だから出かける時間と帰ってくる時間っていうのをこうなるべくこう明確にするようにはしているんですけれども、そうするとそれによって彼女が やらなきゃいけない部分、 やらなくてもいいような部分、うん、後まで残しておける部分とかっていうのをこう割合が自分の中でこうスケジュールができてくるみたいなんですよ、
うん、そうですね、
だから基本的には子供たちを例えば7時とか8時ぐらいにはお風呂に入れたがるんですけれども、うん、それが僕がじゃあ9時に帰ってくるとしたら、彼女はじゃあ9時まで、我慢してちょっと待つわ、でその間に例えばご飯作ったりとか他のことやったりとかして、うん、帰ってきた時に僕がもうそのまま連れてみんな風呂入れたりとかするっていうことだったりするんですね。夜ね、11時に帰ってくるっていうことになってくるとちょっと遅すぎるから、じゃあ私が入れるわ、その代わりもう台所のこう流し台のところにはもう皿が山積みになっていて、もう帰れって言ってくれてるような、う
ん、まあでもそれは本当プライオリティの問題ですから ね、
そうですね、
どこにこう優先順位を置くかっていうことになるわけですから、
は
い、
そうです
それを組み立てるためにも船員さんのスケジュールをあらかじめ、今日は大体何時ぐらいに帰ってくるからっていうことで逆算してやるということ、
はい、そういったところのコミュニケーションっていうのは結構あったりしますね。
これはやっぱり大きいですね。
大きいと思いますよ。やっぱ一回も電話かけないっていうあのご主人っていっぱいいるみたいですね。一回出たら、いやもう帰ってくるまではあれは一回もかけねえよそんなのっていうのはいるんですけれども、その一回とかね、別に二回トイレ行ってる間でもできることですから、そういうのをねちょっと一言やってあげたりとかすると結構夫婦の中っていうのがもしかしたら少しでもスペースが縮まったりとかするんじゃないのかなっていうふうにも思いますけどね。
そうですね、うん、でまあその実際イクメンをずっとされてきてるわけですけども、はい、そのイクメンをされてきて大変だなと思うようなとこってのはどういうところですか？
子供を育てていかなきゃいけないわけですから、うん、その成長過程においてのまあケアですよね、
うん、
それはまあ精神的な面のケアだったりとか、それは肉体的な面のケアだったりとか、そういったところっていうのはすごく大変だったりしますよね、
うん、
基本的には僕は朝は比較的うちのかみさんより強いんで、朝子供を起こして朝ご飯食べさせたりとかするっていうのは僕の役目です。で彼女は寝る夜の方が強いんで、みんなが寝静まった後に例えば洗濯やったりとか、そういったような、あと自分の時間がないじゃないですか女性って。24時間ずっと家にいてずっと子供の面倒見たりとか、まだ若い時にはね、しなきゃいけなかったりとかするんで、やっぱり自分の時間をすごく欲しがるんですね。だからそれがまあ本当にみんなが寝静まった後とかっていう時じゃないと取れなかったりとかするんで、そういった時に彼女が一人でちょっとゲームやったりとか、雑誌読んでみたりとか、
まあちょっとリラックスする、
ちょっとぼーっとしたりとかっていうような感じのことをやったりするんです。だからそこはじゃあそこもまたタッグチームを組んで、じゃあ夜じゃあ僕は、寝かしつけ、いや要は読み聞かせをして、子供たちに本をちょっと読んでみたりとかして、みんな寝かして、で僕も一緒に寝ちゃったりとかするんですけれどもね。でたまに、寝静まった後に起きて一緒にちょっと時間を過ごしたりとかすることもあったりしますけれども、最近はどうやらもうクタクタで二人とも
そこまでの余裕は
もうなくて二人して寝ちゃったりとかすることも多いんですけど、
ね、まあでもその疲れる部分もできるだけシェアするという
ような
感覚ですかね。逆にそのイクメンで良かった ったと実感する瞬間というのはどういう時ですか？
本当に自分の居場所があって、家族の一員だと。いう、こう、実感が毎日湧いてくるわけですよね。この家族は俺がいないとダメなんだと。うん、僕もこの家族がなきゃダメなんだ。
お互いにね。
お互いに。こういう、やっぱ、ポイントっていうのは、まあ、一日の中でこう、ちょこちょこちょこあったりしますよね。それはやっぱ、一番嬉しいっていうか、子供たちに頼りにされている。神さんにも頼りにされている。それすると、やっぱり自分の仕事にやりがいもあったりしますし、自分が必要とされているっていうことが、すごく、存在感っていう、自分が何のためにいるのかっていうようなこう目標、目的、そういったものをこう与えてくれるっていうものってすごく大事だと思うんですけれども、
なるほど、
それがあるだけでも全然違うと思いますね。
それに加えて、やっぱりその子供たちが今ね、こういう年齢だからっていうことも当然大きいと思うんですけど、ファクターとしては。はい、この本のね、ドア玉で書かれた言葉が非常に僕は印象的で、二度と来ないこの時を楽しもうというフレーズがね、すごくいいなと思って、やっぱり、そう、今、子供たちが今、この年齢だから、この瞬間を楽しまなきゃいけないっていうのが、まさにこのイクメンの、ちょっとね、真髄の一つなのかなっていう感じがするんですけど。
そうですね。やっぱりその時その時をこう大事にしていかないと、本当にもう戻ってこないですしね。なんか、たまに怒られたりするのが、その神さんが、今よ、俺がなんかこう皿洗ってたりして集中している時に限ってたんですけれども、娘がすごい可愛い仕草をしたりとか、なんか息子が描いた絵をこう、ちょっと自慢げに見せたりとかしている瞬間があるわけですよ。
はい、
それをもう、今じゃないとダメなんだっていう、こうお互いのこうアイキャッチだったりとか何かしらの形でこうコミュニケーション取ろうとしてそれをミスると非常に不機嫌になるったりするんですよ。ああもう本当に逃しちゃったわみたいな、
ね、
そうなんだよね。
Now is the time。
そう Now 今じゃないと思ってビデオも撮ってるわけじゃないですし、だからすごくそういうのって大事だなと、本当にもう子供が笑った、なんかくだらないことでこうふんって笑ったりとかしたその瞬間をキャプチャーできたことが幸せだったりとかするんですよね、ちっちゃい。
ね、自分の脳の中にいかに刻み込めるかみたいな、
ね、
いうのがね。
はい、
そうですか。やっぱその辺が本当醍醐味という感じがしますよね。
そうですね。
ご自身の子供の頃とか、はい、あるいはご自身のイクメンとしての取り組みから導かれた、その、セイン流子育て術の一番の肝というのはどこになりますかね。
ああ、肝。レバーですか。
レバーです、ね。
awareness、意識をするっていうことが大事なのかな。常にこう子供たちが何をしているかっていう、何をしようとしているのかとか、子供目線になって見てみることも必要だったりとかする。大人になってくると、やっぱり大人、目線に残念ながらなってしまったりとか、上から目線だったりとか、なんか子供がやろうとしていることに関して、こう、説教してしまったりとか、怒ったりとか、叱ったりとかっていうことが多かったりするんですけれども、たまにこう、自分も子供だったっていうことを思い出させてくれたりとかするんですよね。で、自分も親が、こういう時どうしてたんだろう、自分に対してとか、いうことを考えたりとかすると、それをこう、自分も、生かして子供たちに諭してあげたりとか、なんかこう導いてあげようとしたりとかすることをしようとするんですけれども、それって気がつくと、なんか愛情の裏返しだったりとか、だからどんだけ自分も愛されていたのか、やっぱり全てこう愛にまつわってくるものなのかなというふうに思うんですよね。だから最大のポイントっていうのはやっぱり愛を持って接するっていうことだったりするのかな、ね、
でそれによってその気づきがどれだけ得られるかという、そうですね、いうことなわけですね。
だからバカなことやったりするんですよ子供って。
もうそんなことばっかりですけど
ね。なんでそんなアホなことすんのみたいな。でも子供は子供なりになんかこう理屈があるみたいで、はい、この中にも書きましたけれども、息子が一回なんかペンを持ってもう落書きしたんですよね、はい、洋服に。でそれ時にもうめちゃ怒ってダメでしょって、ね、洋服に書いたらもうまた着れなくなっちゃうし取れないし大変なんだよということで、そしたらなんか翌日から靴下にこうペンを持って落書きしてるわけですよ、こっちから見たら、
はいはい、
この野郎昨日あんだけこっぴどく怒ったのにまた同じことやってんのか、本当全然もうレッスン覚えてないじゃないね、学習能力ねえじゃんこいつと思ったら、パーって怒って、何昨日ダメって言ったでしょって言ったら、じゃあ半べそ書きながら、実は R と L を靴下に書いてるんだと、なんで R と L と、いや右と左がね分かるように靴下に書いてるんだっていうわけです。 ね、お互いしてみたら、靴下の右も左もねえだろっていう話なんですけれども、はい、彼なりにすごく、ね、正当化していて、なんか、あ、考えていて、あ、これ、そこもね、ちゃんとこう、一息ついて、彼の目線になってみたら結構冴えたことやってたりしてるんですよね、うん、そういうのってすごく大事っていうか、うん、なんだなって今日ちょっと分かってあげようとする、うん、こう理解する、分かる understand っていうのって、僕もどこの本で読んだんですけれども、あのやっぱ愛にイコールするんですよね、
うん、
愛っていうことは相手を理解してあげるっていうことだったりもする、うん、だからやっぱ愛っていうのはすごく、大事かなって思いますね。
だからもうその狭いところだけじゃなくて、その周りもしっかりこう見ながら気づいてあげるということができればという、はい、うん、
できればですね、余裕ないですからね、
まあ、なかなかね、そこはうまくいかないんですけどね、
難しいですけど、
どうすればそれがいい方向に持ってけるんですかね。
もう意識することだと思いますね、うん、常日頃
そのことを常にこう
もう心がけてっていうことですかね、うん、もちろん余裕を、まあ、持てなかったとしても余裕を持つようにちょっとしてみるとか、うんうんうん、なんかの、ま、真っ只中で一番忙しい時に限ってねえねえパパ見て見てとかいうのがあったりとかするんですよ。
あります、ね、
今忙しいからもうちゃんとにしてくれよとかっていう、うん、そういう時に限ってもしかしたら置いて見てあげるっていうだけでも全然子供の目の輝きっていうのが変わったりとかするんですよね。もちろん子供も後まで待ってくれたりとかすることもありますし、一息ついてからじゃあさっきのは何だったのってアプローチし直すこともできますし、それでも全然違うし、あのすごくいいことなんですけれども、その瞬間、さっきも言ったようなその瞬間で子供がここぞばかりとこう伝えようとしているものがあるっていう時に見てあげれるっていうことってあのすごい大事なのかなというふうに思いますね。
まあ、あのこの本の中には、ね、より具体的で実践的なこうイクメンスタイルがいろいろと描かれてますのでね、ぜひ本でもチェックいただきたいというふうに思います。
Yes, check it out, Joe. Let's get knowledge with
fun. ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはタレントの千井上さんです。三省堂から著書ザ・イクメンが出版となっています。幼少期を世界のさまざまなところで過ごして、で日本でタレント活動されて、現在はイクメンにも精力的に参加するセインさんなわけなんですが、
頑張ってます、
はい。そんなセインさんが、はい、その広く日本の子どもたちについてお感じになっていること、まあ、子どもたちの姿で気になっていることっていうのは何かありますかね。
こう日本の家族っていうのがね、はい、こう増えてきたりとかしている中で、やっぱり失われつつあるのがそのばあちゃんの知恵袋的な感じのところだったりすると思うんですね、うん、
はい。
もうちょっとやっぱりこう昔だったらもうサザエさんみたいな感じのところで、あのみんな一緒に住んでりとかしてて、
世代がいっぱいいた、
いっぱいいたっていう、うん、はい。で、多くいればいるほど子供たちのコミュニケーション能力だったりとか、人との付き合い方だったりとか、うん、そういったものってすごくこう育まれてくるんですよね。
はい。
はい、それがなんかなくなりつつあるのかなと、
うん。
あと現代社会になってくればくるほど、ものの便利さっていうのがすごく増えてきたりとかするんですね。
うん、
すごく当たり前のものが増えてきたりとかするんですけれども、うん、あとなんだろう、その国際的になりきれてない部分っていうのがあるのかなと、
うんうん、
はい。まあ、東京に住んでいるともちろん外国人が周りに多かったりはするんですね。やっぱりまだこう他人に対する、仲間意識がなかったりとか、その、うんうん、なんだろう、偉人コンプレックス的な感じのものがあったりとかする傾向があるんで、
うん、
まだそこまでその国際豊か的な感じになってないのかなというふうに思ったりするんですね、
うんうん、
でもそれは子どもたちのせいではなく、やっぱり親のせいなのかなというふうに思ったりとかすることもあるんですけれども、
うん、なるほど、なるほど、うん。ということは、その、大人たちの姿についてお思いになるっていうことも。
もう、そこにやっぱ含まれたりとかしますよね。
うんうん、
もうちょっとこう、視野を広く、器を大きく持つことによって、それが子どもたちにもこう、感知されたりとかするわけですよね。うん、子どもは親をが感じていることを無意識に、もしかしたら潜在意識的なところでこう引き継ぐんですよね、
うんうん、
だから親がもう私ね、本当あの子嫌いなのよねとかっていうことって、自分が仲良かったとしても、うん、あ、親が嫌いだから俺もちょっとあんまり近づかない方がいいのかななんて思ったりとかすることって結構反映されたりするんですよね、
はい、
だから親もちゃんとなんだろう、こう平等にっていうか、子供に対しても周りに関してもすごくオープンでいた方がいいと思いますし、子供たちももうちょっとこうなんだろう、自分らしさっていうかゆとりを持ったフリーに 接せられるような感じの場を設けてあげることっていうのが大事だったりするのかなと。ただやっぱりそれもすごく難しいことで、いろいろね、こう、物騒な世の中になってきたりとかしているところでも、やっぱ逆に警戒しなければならなかったりとかするし、隣のアパートに誰が住んでるかわからないようなこうシステムになってきたりとかしているんで、うん、そこもまた再次加減というかだったりとかすると思うんですけれども、うん、あと、ね、親がちょっと過保護すぎたりとかすることっていうのもちょっと、感じたりとかしてるんですけれどもね、うん、過保護っていうか優しいんですよ。で、優しすぎるところ、
優しすぎる
ところがあって、だから何でもこうすぎるっていうものがこう超えてしまうと逆になってしまったりとかする傾向があるんで、一時期ね、モンスターペアンスとかっていうのも出てきたりとかしてましたけども、自分がやらなきゃいけないことを他人に押し付けたりとかね、だから学校が教育しなきゃいけないね、教育は教育だ、あくまで教育だけども、教育以外のところでは親の責任だったりとか家の中で行われなきゃいけないことだったりとかするのに、それまでも全部ね、学校のに責任を押し付けてそれやってたりとかっていうことっていうのは僕は良くないと思いますし、
それもだからそこでもトゥーマッチな
わけですよね、
だからそこをあるラインを超えちゃったら、トゥーマッチになってる状況だと、それはまあ愛情の裏返しなのかもしれないけれども、形としてはやっぱりこうスポイルする、ね、方向になっちゃう、いうことですよね。
もう一つがその単純にですけれども、その礼儀だったりとかっていうものがちょっと最近本来の日本人のね、礼儀というものがちょっとこう失われつつあるのかなと感じる時もあったりしますよね。
それは基本的なその挨拶だったりとか、そういう
挨拶だったりとか、はい、もうぶつかったりとかした時のすいませんだったりとか言えなくなってる子が多かったりするように感じるんですね。
まあでもやっぱりそれもそのね、大人側からのこうサジェッションというかがありきで、まあ話ですからね。
そうですね。
やっぱそこをしっかり大人が、しなきゃ
っ
ていうことですね。
はい。
ご自分の子供お子さんたちにはそのどんな子供時代を過ごして、でその先どんな大人になってほしいというような思いとか願いっていうのはありますか？
勉強を重視したこう教育っていうかが多いようにも感じるんですね。例えばお受験だったりとか、はいはい、僕はそれは全然いいと思うんですけれども、僕にとってはちょっとトゥーマッチっていうか、
あ、そこはトゥーマッチ
なんですね。はい、僕にとってはですね、僕はどっちかというともうちょっとこうフリーに、例えば土をいじって、ミミズをこう持って、花の名前を、なんか分かってた方が僕は好きなんですね。だからもうちょっとこう自然と触れ合える。そして なおかつ想像力、創作力、そういったものをもっと、多く育んで、いきたいなというふうに思ってるんですね。人間として豊かな子供、そして人間として豊かな大人に、僕は、できるだけなってほしいですね。そのためには、まだそこまでは行ってないんですけれども、これからもっともっと行きたいのが、例えばその海外旅行、いろんなやっぱ国に行って、それはいいとこもそうですけれども貧しいとこにもあえて行って、いろんなものをこう見せてあげたいなというふうに思いますね。そうすることでやっぱこう経験する、肌で感じたりとかすることによって、自分が今までどういうふうに来てか、どんだけ恵まれているのかというやっぱりものだったりとか、そういったことをこう感じてほしいなっていうふうに思いますね。
まあもちろんね、それはそれぞれの親御さんの考え方があって、ね、はい、もちろんもうちょっと勉強に特化した方がいいかなと思う方もいらっしゃるでしょうし、ね、千さんのようにもうちょっとこうアーティスティックな方に、ね、触れた方がいいんじゃないかと考え、まあその辺のバランスはね、それぞれあると思うんですけど、まあでもやっぱりそういういろんなこう多様な要素をこう組み込んでいきながらっていう視座はやっぱり必要なんでしょうね。
そうですね。Sir Ken Robertson っていうイギリスの教授がいるんですけれども、彼が、Sir っていう称号がついてるぐらいですから、すごい方なんですけれども、彼が、あるスピーチで、やっぱりクリエイティビティっていうものが、だんだんこう、押さえつけられてきていると。要は、クリエイティブな部分っていうのは、想像力だったりとか、創作力ですね。っていうものって、勉強の中では、あんまり、育成されてない部分だったりするんですよね。どの国をとっても、一番最後に来る科目の中なんですよね。クリエイティビティっていうのは。だから、arts and music。一番最初に来るのが、理数ですよね。だから数学、国語、理科、社会。で、図工、音楽みたいな。なんでなんだろうと。もっとこれは上にあってもおかしくない。なくては逆にならないものなんじゃないのかなと。クリエイティビティを抑えつけてでも、何、 文学だったりとか、うん、数学だったりとかっていうことを押し付けようというようなことをこう社会が自然とこうしちゃってるんですよね。うん、でそれはやっぱまあ文明が発達するとともにこの時代の流れにも沿ってきているものでもあるみたいなんですけれども、うんうん、そうじゃなくてクリエイティビティっていうのもすごく大事な部分、アーツも本当に大事な部分でもあるから、同じぐらいの要は評価をしてもらいたいっていうようなことを言ってたんですね。うん、それをさせるには我々がやっぱり子どもたちをもうちょっとこう励ましたりとかすることっていうのが大事なんじゃないかなと。いうことを言ってましたけどもね。
社会が、まあ、近代、まあ、現代社会というものが、うん、どっちかというと、その、数学だったり、国語だったりとか、はい、そういう方に傾きがちなのは、まあ、ある意味しょうがないというか、そういうものになってるから、はい、うん、まあ、少しでもだそのクリエイティビティの方の、うん、部分を、親なり、うん、ね、その他の大人がサポートして、こっちもきちっと積み上げようよという動きをサポートしてあげるっていうのが必要だっていう、
はい。だと思いますね。
ということですね。うん、やっぱそこは、特にその子を持つ親としては、きっちりそこをね、積み上げというか、増強させてあげていきたいですよね。う
ん、いきたいですね。はい。Let's get knowledge with fun!
さあ、本の中では、育免を推進する上での食育の効用も説かれているんですけど、はい、食育がなぜこの育免を推し進めるのに有効なんでしょうかね。
はい。まあ、育免というだけあってですね、うん、教育、食育、そして、育成、うん、要は、まあ、育てるということに関しては必要不可欠なものだと思うんですけれども、うんうん、食に関しては非常に我々は食べるもの、から成り立ってるわけですよね。だからそれをどんだけそこに注目して注意して、体の中に入れるものを、こう選別したりとかすることによって成長するかっていうものがすごく大事だったりすると思うんですね。でそれはただ単に固形物をこんな、ね、口の中に入れて咀嚼してこう飲み込むとかということではなくて、全てにおいてもう料理をするもう時からですよね。どういう気持ちで作ったりとかしているのか、そのもの材料はどこから来ているのか、うん、来た先の人たちがどういう思いでそれを育てているのか、うん、ね、全部こうただで来てるもんじゃないよと、うん。やっぱりそういったところから意識するっていうことはすごく大事なことですよね。うん、いただきますとか言いますけれども、まあ仏教ですよね、うん。そのものの命を我々はいただいている。ね、ありがとうの感謝の気持ちを持ってこう体内に入れたりとかしてるわけですから、それを意識して持っているっていうことだけでも全然違うと思うんですけれども、うん、はい、そういうことをできるっていうことは他のものにも意識がいったりとかする、なんだろう、思いやりのある人間として育てられると思いますし、真心のあるものだったりとかすると思いますし、あとやっぱりどんだけこう家族の中で例えばお母さんが作ったものが美味しいのか、美味しくなくてもお母さんが作って頑張って作っているっていうものは美味しく感じるんですよ、うん、だからそういったものもやっぱりすごく食育として、なるわけですけれども、食育って一言で言うとすごく幅広いんですよね、はい、だからまあ細かいことまで言ってしまうと、掘り下げてしまうと、もう1時間番組じゃとてもじゃないですけれども片切れないという感じなんですけれども、僕はあくまでも意識しているところ、食に目を向けたところというのは子どもたちに、うん、健康的に、育ってほしいという思いからだったりするんですね。やっぱり家族一番ですから、はい、そこでまあ、服部幸男先生の食育マスターコースというのを受けさせていただいたんですけれども、はい、多分一番出来の悪い生徒でスレスレで通させてもらったと思うんですけれども、はい、
ね、そういったこともちゃんと学びつつそれをこうお子さんたちに伝えようという、うん、はい、まあ、本当ツールとしても非常に有効なツールということになるわけですね、
うん、そうですね、うん、僕はだから一番その中から取って自分のものにこうして、まだ全然育免もそうですし食育もそうですけども、これ全てにおいてまだ僕は本当に未熟な修行中の身なので、うん、何も偉いことは言えないんですけれども、料理をするにしても食に対するものにしても作法とかもそうなんですよね。箸の持ち方だったりとか、うんうん、例えば日本のその箸っていうのはすごく奥が深くてですね、持ち方から、うん、箸のその行儀礼だったりとか、例えばね、寄せ箸はダメだとか、迷い箸は失礼だとか、うん、かけ箸はダメだとか、うん、いろいろあるんですよね。で現在の人たちが知らないっていうのことが多かったりするんですね、うん、箸の持ち方すらちゃんと、うん、できてなかったりとかする人たちも多かったりするんですよ。昔だったらね、その箸の持ち方でこう育ちが分かるみたいなこともありましたけれども、うん、はい、それってやっぱすごく文化的なものでもありますけれども、見て綺麗だと ね、見てマナーがなってたりとかするっていうだけでも結構気持ちのいいもんだったりするんですよね。うん、相手にとってすごく失礼でないことだったりとかしますし、そういったこと、最低限の、僕は最低限だと思うんですけど、最低限のことを知ってもらう、そして人前に出ても恥ずかしくない人間として、で、その次にももちろん、どっかしら、親も恥ずかしい、ね、思いをするっていうのもありますけれども、まず人間として恥ずかしくないように人前に出ても恥ずかしくないように育てていきたいなっていうものがあるんで、はい。だからそういう礼儀作法だったりとか、食事、自分でもちゃんと栄養の取れたバランスの取れた食事ができるようにもなってもらいたいと思いますし、はい、それがやっぱ最低限のとこなのかなと、
そこまで含めた食育ということになるんだけど ね、はい、ちなみにセインさんの得意な料理は何でしょうか。
得意な料理ですか、はい、チーズオムレツです。
チーズオムレツ、
はい、
これはどういうものですか。
チーズオムレツは簡単ですよ。
簡単、
もう最低限のチーズオムレツですけど、
はいはいはい、
はい、包丁も使わずに、
包丁使わない、
使わずに、はい、子供と一緒に楽しめる、
ほうほうほう、
はい、
卵
割ります、
割ります、
はい、溶きます、
溶きます、
中にチーズを入れます、
チーズ入れます、
はい、これはスライスチーズも何でもいいです、はい、こうちぎって入れるとより一層こう広がったりとかしていいです、はい、
もう混ぜちゃうんですね。
混ぜちゃいます、
はい、
はい、で、フライパン、はい、用意します、
はい、
バターでもサラダ油でも、うちはオリーブオイルとか使ったりもしますけれども、要は熱したところにそのチーズをあらかじめ混ぜといた溶き卵、
はい、
これをですねシャーッと入れます、
はい、入れます、
はい、ちょっとこうかき混ぜます、
はい、
落ち着いたところに、うん、今度これをこうひっくり返したりとかすれば、うん、出来上がりと。
ああ、もうできちゃいました。
早いです。
早いです、
ね。早い早い。
あら、でもこれが大得意料理。
得意っていうか、そうですね、一番手っ取り早く簡単にできて、すぐに出せたものとして僕は、うん、作ってたんですよ、うん。そしたら興味を持ち出した子供が何やってんのと。
うん、
で、やっぱり自然とやってると、こう興味持ったりとかするんですよね。うん、で、俺もやりたいって始まって、うん。で、だから親子のこう、なんだろう、コミュニケーションの場みたいな感じのところでの料理として
なるほどなるほど
やるようになった
んです。お子さんも気軽に参加できるし、
そうですね、
いうことで、
怪我することも心配なく。ただ最近ではですね、やっぱりもうちょっと高度に、うん、なってきまして、玉ねぎをみじん切りにして、
ほ
う
ほ
う、それをあらかじめこうちょっと火通させて温めておいて、はい、で、チーズの溶き卵ね、これは変わらないんですけども、うんうん、まあ、ちょっとクリーミーさを出すためには牛乳入れてもいいんですよ、
うんうん、
はい、まあ、入れたらもう入れなくてもいいんですけども、でその中に今度バジルとか入れると、うん、ちょっとこう
ヨーロッパ風、
ね、な感じの、うん、ちょっとこう大人っぽい感じの味が出てきたりとかして、より一層美味しかったりするんですね。あとはまあハムちぎって入れたりとか、
じゃあそれはだんだんこう
進化していくわけですね、
スケールアップするわけですね、
はい、いろいろできるんですけども、
なるほど、は
い、
それがダディーズ
ダディーズオムレット
、
ダディーズチーズオムレット、 Yes sir。
なるほど、はい、でもこれでどんどんどんどんね、お子さんも参加できるし、
そうですね、
で一緒に作ることで会話もできて、
できて
もう言うことないよね、美味しいですね、
そうですね、うん、で子供は前は卵を食べなかったのが、これを作ることによって卵を食べるようになったんですね、うん、だから自分で加わってで何か参加して作って一緒に作ったりとかするっていうものに、やっぱすごく子供ってこうプライドを持ったりとかするのかな、自信を持ったりとかして、うん、でこれは俺のね自慢の料理だみたいな感じになってくると、みんなも周りのリアクションもね、絶対決してまずいとか言わないし、本当に美味しかったりするんで、愛情が積もってますから、
うん、でね、先ほどの話じゃないですけど、そこにもやっぱクリエイティブなものがねあるわけですからね。
そうですよ。
ね、イコールね、はい、そこでクリエイティビティがね、開発されてるということにもなるわけですからね。
はい。
これはぜひともご一緒にという感じですね。
もう、隠し味は愛です。
なるほど。はい。まあね、本当に多方面でご活躍されて、
うん、
イケメン&イクメンな、
う
ん、セインさん。
ありがとうございます。
ですけども、そんなセインさんでもこう、何か直面している壁とか問題みたいなのは、ないでしょ。
壁問題も日々ですよ、日々戦いですよ、
本当ですか。
日々勉強です。なんだろうな、壁とか、まあ、問題っていうほどではないですけれども、毎日どこかしら何かしらの形でこうつまずいたりとかしてますよね、
うん、
うちの神さんにやれって言われたことをもう忘れてたりとか後からコピーとか怒られたりとか、そういうのも日常茶飯事ですよ。未だにね、その感情をコントロールできなかったりとかして、やっぱり怒ってしまったりとか、叱るべきところで、叱れなかったりとか、うん、なんかそういったもう本当に全然もう僕は普通の人ですよ、うん、そういったところに関しては、うん、まだまだ本当に全然極めてないんで、いろんなことを、うん、まだまだこれから壁といえば自分が 壁ですね。自分が自分に対しての壁かもしれないですね、うん、まだまだ乗り越えなきゃいけない部分っていうのが自分の性格でもそうですし、いろんなところでもそうなんですけれども、頑張んなきゃいけないなというふうに思って、うん、日々過ごしてます。
そうですか、はい、でもそうするとその解決策としてはじゃあ、うん、もうその都度その都度
そうですね、
トライアンドエラー
ですね、まさしくだからそのうち、まあ、70ぐらいになった頃には落ち着くんじゃないでしょうかね、
じゃあまあでも本当それぞれ の, あのその場その場でのこう問題をクリアしながら、まあ、はい、前進してるというような。
そうですね。クリアせずにまたあの前進している部分もあったりとかするんで、そういったところはまた、うん、はい。
あとでちょっとこっぴどく怒られちゃうかもしれないし。
もう常日頃でございます。はい、
今後のまあイクメンとしての活躍もそうなんですけど、はい、セインさんご自身の具体的なまあ講師にわたる目標みたいなのってのはどの辺にありますかね。
目標というのは、まあ、親として、やっぱり、いい子供、いい人間を育てたいなというのは、うん、まあ、目標ですよね。うん、あと、まあ、夫婦、歩み寄りですけれども、それが最終的には、ゴールというのは、多分ないと思うんですけれども、うん、できるだけ、本当にもう、あうんの呼吸で、こう、二、うん、人でいられることが、目標かもしれないですね。目標、あとは、やっぱり、まあ、イクメンパパとして、うん、僕が一人でやることではなくて、本当に、もう日本のパパたちと一緒にコミュニケーションを取りながら、やっぱり我々っていうのはモデルがあったんですよね。我々はお父さんを見て育ったわけですけれども、その我々の世代のお父さんっていうのは背中を見て育つっていう、ちょっと一昔の日本だったわけですね、うん、お母さんは家を守る、お父さんは外で働くっていう。はい、うん、だから今度自分たちの子供がモデルとして見る人たちっていうのは我々なんですよね。
そうですね。
だから我々は今まで自分たちが見たお父さんと全く同じことをやろうと思ったらできないっていうか、うん、しちゃいけないもう時代になってきてるわけですね。
う
ん、
そうですね。はい。
はい。背中を見せて育てるっていうことではなくて、もっと面と向かって胸を見てもらって、うん、顔を見てもう接するっていうような時代になってきましたから、うん、それをただどうすればいいかわからないわけですよね。
うんうんうん、
我々がその要は、手本がないわけですから、うん、自分たちでそのマニュアルっていうかを作っていかなきゃいけない、うんうん、そうするとやっぱりそれこそトライアンドエラーですよね、うんうん、ある家庭ではこれうまくいった、ね、うちではこれうまくいかなかったけれども、じゃあこういうふうにやってみようっていうお互いのパパたちのコミュニケーションが取れるような感じになってくると、一つのこうなんとなくまとまりつつあるような感じの、マニュアル的なものが、ロールモデルみたいなものが出来上がってくるのかなと、うん、そうなってきた時に子供たちは我々を見て育って、ああいう風になりたいって思ってくれればすごく嬉しいなと思うし、うん、そういうパパってどういうパパなのかって言ったら、やっぱり家の中で居場所がある、うちの親父はいつもこういうことやってたぜって、うん、もう当たり前にお父さんとお母さんはいつもコミュニケーションを取りながら、いつもタッグチームを組みながら子育てをしてたりとか、家の中のことをこなしてたりとか、役割分担を暗黙の了解でこうやってたっていうようなイメージが出来上がれば、僕はすごく一つ進歩したっていうか、この時代に合わせた親作りができる感じがするんですよね。なのでそれに向かってこう頑張っていきたいと思いますし、みんなにも頑張ってもらいたいなと思いますし、もちろんいろいろこう事情が違ったりとかするんで、僕が家でやっていて、うまくいったことっていうのは他の人が必ずしもそうじゃないと思いますし、やっぱこういう仕事でね、僕とケンさんもそうですけれども、うん、違う仕事をやってる方と、あの、時間の取り方が全く違ってたりすると思うんですけれども、うん、そうですね。はい、僕がその本の中に書いた、例えば一日一食でもいいから、親子揃って食卓を囲むっていうのは僕のゴールなんですけれども、うん、それができない人がもちろんいたりするんですね。うん、はい、その人たちには、じゃあ一週間に一回でもいいからやるっていうことはすごく大事なことなんじゃないかなと。一週間に一回だったらできるでしょって、もちろん単身赴任だったらできないんですけれども、あの、そうじゃない人たちだったら、例えば、休みのその一日を家族に捧げて、ね、わざわざだってサービス、ね、家族サービスとかいう言葉を作らなきゃいけないほど、みんな残業してたりとか、そこまでそんな、あれなのかなって思ったりとかするんで、そうじゃなくって自然と、よし、この日はね、あの、お父さんとみんな食事する日だからねっていうのがもう、こう、家族の中で根付いてしまって、うん、友達とかでも誘われても、あ、いや、ごめん、 これはちょっとね、こういう、子供たちが逆に、お父さんと食卓囲む日だから、ごめん、また今度にしてって言えるような、うん、家族が出来上がったら素晴らしいなと、うん、どんだけね、裕福になるのかな、うん、気持ち的に、と思いますね。
それをじゃあまあね、その現代の親父のロールモデルを一緒に作っていきましょうよと。
いきましょうよと。
っていうことですね。
はい、いうことが、まあ多分このイクメンムーブメントなのかなというふうに思います。う
ん、ご自身のお子さんと、それから奥様へのメッセージを。
やっぱ、なんだろう。I love you!
Love you.
ですね。I love you both. うちの神さんに対してももう愛してますし、子供たち、本当にもうそれぞれ愛してますし、もっともっとなんだろう。家族として、チームとして、こう、お互い、がお互いをこう助け合える支え合える家族になっていこうぜっていうことなのかな。
なるほど、
はい、はい、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
先生ですか。
はい、
藤沢市明治小学校の、
はい、
僕の1年生2年生の担任だった。
ほうほうほう、
日本を紹介してくれたっていうのかな。先生以上のやっぱ師匠と呼んでも過言でない、うん、先生になるんですけれども、松永先生という。
松永先生。
はい、
うん。
とても素敵な先生であり、もうこういう先生がね、日本全国にいたら、もっと、もっと、子供たちも、本当に、いい人間として、こう、育っていけてたんじゃないのかなというふうに思うぐらい、素晴らしい先生なんですけれども。
うん、松永先生は繊維さんに、はい、じゃあその、日本とは何かということを教えてくれたという感じ。
いろんなことですよね。日本語ももちろん教わるにあたってすごく必要不可欠な先生だったですし、そうですね。日本に入り込む第一関門っていうか、そこの先生が、いたからこそ、多分僕の日本の経験っていうのはそこからすごく良くなったっていうふうに思いますね。
そのゲートをオープンしてくれた。
オープンしてくれた人ですね。松永先生に僕は本当にも、助けられましたし、恵まれていましたね。
じゃあ松永先生あって、日本人としてのメンタリティを持つ繊維神ここにありという感じ。
そうかもしれませんね。
うん、
もちろん武田先生も小谷先生もそうですよ。はい、一応言っとかないと、ね。
した。ラジオ版学問のすすめ、本日はタレントの繊維神さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、タレントのセインカミさんをお迎えしてお送りしました。いや、セインカミさん、まあ、テレビなどでもね、その本当にキャラクターは存じ上げておりましたが、でも本当芯はこう熱い方ですね。そして父親としての愛情、やっぱ愛なんだな。まあ私もイクメンになりきれてるかどうかは別として、育児をする父親としてこの時代のロールモデルの構築一助となりたいなと思いました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしております。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家北方健三さんをお迎えしてお送りします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。